今日のメッセージを、通訳してくださる方はエディ・タンさんです。よろしくお願いします。で今日は、本当に皆様よく来てくださいました。今日のメッセージは主にまだクリスチャンでない方のためのものです。メッセージの中にわからないことなどありましたら礼拝の後にでも、ご遠慮なく聞いてください。
我们今天感谢各位能抽出时间到我们教会来和我们一起聚会。然后，今天要给大家传达的信息，主要是给那些还没跟随基督的来访者。假如有什么不理解的，请各位别犹豫，在礼拜时间以后。今天时间以后或者往日，也给大家给我们提问。
聖書は新約聖書と旧約聖書の二部構成になってます。クリスマスが書かれているのは新約聖書の方ですね。ですけれども、旧約聖書の中にも、予告という形で。旧約聖書の方は新約聖書よりも何百年も前、あるいは場所によっては1000年以上前に書かれたものですけれども、予告という形で書かれています。
聖经虽然说是一本书，它其实也是一本书。聖經是由两部分造成，第一部分是所谓的旧约，旧约聖經，聖經，然后接着就是新约聖經。这旧约和新约之间，相隔了好几百年。然后，虽然说圣诞，就主耶稣诞生这一件事，虽然在新约圣经里面被叙述过，其实他在旧约圣经里面也已经以预言的方式提起过。
クリスマスのクリスという部分は。キリストのことをですね、よく見かけるローマ字で X マスというふうに書かれているのをよく見かけると思いますけれども、あの X というふうに見えるものは英語の X ではないんですね。ギリシャ語のキーというアルファベットの文字なんです。全く X と同じ形ですから、私たちは X、学校で学んだのは X だけですので X マスというふうに読んでしまいますけれども、本当はキーなんですね。でキーというのは何かというと、ギリシャ語でキリストスっていうキリストの頭文字のキーです。ですからそのことからも分かるように、それをですから短くして X というふうにキーなんですけれども使ってるんですね。どちらにしてもクリスマスというのはキリストのことなんだなということがわかります。
圣诞节以英语来叙述的话，就是 Christmas。Christmas 里面的一个头字，这个 Christ， C H I R I S T， 指的正是耶稣基督。大家经常会在这个十二月啊，或者十一月尾，街边啊，都有什么 Xmas 这么写的。这个 X 其实不是英语字母里面的 X， 它是以前希腊语里面的 X， 这个发音叫 key， 这个希腊语里面 key 这个字母，然后 key 耶稣也正是这个希腊语字母里面的首字头 首头字母，也就是说圣诞这件事情，圣诞这个节日，其实关于耶稣基督的启示，是庆祝耶稣基督到来。
キリストというのは王という意味があります。旧約聖書に約束されていた特別な王のことですね。聖書を簡単にまとめて言いますと、旧約聖書はキリストが来る。王が来るという約束があります。新約聖書はその王が来ましたということが書かれています。
基督 指的就是王。在旧约圣经里面已经被承诺一个特殊的国王，把圣经简单概括的来说，旧约里写的耶稣基督是将会到来的一个诺言，而新约里面所写的耶稣基督是耶稣基督已经到来的一个事实。
旧約と新約の間ですね、この間には、約400年ぐらいの空白の期間があります。そして旧約聖書の終わりの頃に書かれたダニエル書という箇所がありますけれども、その中には約ダニエルの時から500年ぐらい先に、起ころうとしているクリスマスの出来事に関する、予告があります。
刚才所说圣经 有旧约和新约之间、两部分构成，而旧约和新约之间有大概400多年的一个间隔，然后在叙述旧约结尾的一个故事里面，在但以理书里面有叙述到写的，而那个叙述是但以理写这本书的时候，他未来大概500年以后的事情，也就是说500年以后将会有这个特殊的国王的诞辰。
ダニエル書は紀元前約590年から520年、大体70年ぐらいですかね、520年の期間をカバーしています。それがどういう時代かと言いますと、ユダという国ですね、イスラエルは、旧約聖書はイスラエルのことなんですけれども、イスラエルは南と北と南に分かれて分裂してしまいました。ダニエルの時代には北のイスラエルはもう滅ぼされていますから、残されたのはユダの国だけなんですね。そしてそのユダの国がバビロニア帝国によって滅ぼされてしまいます。そして滅ぼされたユダヤ人はどうなったかというと、その強制移住ですね、バビロニア帝国の方に移住させられます。そういう時代でした。
但以理書的内容所叙述的覆盖了大概是公元前590年到公元前520年，大概70年的历史。那个时候呢，是一个叫犹大的国家。犹大怎么会有犹大国家？是那个时候以色列这个国被分裂为南北两方，北方的以色列在大概他之前150年已经被灭亡，剩下只是南方的犹大国。然后这个犹大国呢，也被巴比伦帝国毁灭。毁灭之后，犹大国的国民也被强制的移居。
バビロニア帝国の王ネブカデネザルはユダを征服して、そしてユダヤ人の心の拠り所であったエルサレムの神殿を破壊します。そしてその前にまず何をしたかというと、ユダヤ人の 中から優秀な少年たちを王宮に連れて行って、そして訓練して自分の家来にしようとしました。でその中の一人がダニエルなんです。私たちが学ぼうとしている今日学ぼうダニエル書の名前はそのダニエルという少年から取られたものです。
那时巴比伦帝国国王尼布甲尼撒征服了犹大之后，也摧毁了犹太人当时犹太人心目中根据地耶路撒冷神殿。他首先做的是把那些所谓优秀的犹太少年移居安置在宫殿里面，给他们训练是要把他们当成仆人。然后其中里面就有一位年轻人，就是但以理，也就是写但以理书这本书，他借这个名的由来。
今朝ご一緒に注目したい ダニエル書の箇所というのは2章なんですね。古代の王たちは王宮に知恵者あるいは記者という者たちを抱えていました。王を補佐して、そして政治的決断を彼らは補助しました。占いとか占星術とか霊媒とか夢を解き明かす、そういう特別な知識を持って王に仕えていました。エルサレムから連れて行かれたダニエルもその一員として王宮で働かされていたようです。
今天早上想和大家一起关注的是但以理的但以理书的第二章。那个时候古代的国王们在宫殿里有所谓的智慧者或者知者，也就是所谓的知识分子。这些知识分子呢，都是国王专属的仆人，他们精通占卜术、星术、灵媒、解梦这些所谓的智慧、特殊智慧，来帮助国王做出政治和决策。然后被国王从耶路撒冷带出来的代理也是被受信成员之中的一名。
バビロニアの王様のネブカデネザルは夢を見ました。そしてそれに悩まされます。そこでお抱えの記者たちにその夢の解き明かしを求めたわけなんですけれども、王はその時に難しい条件をつけました。その条件というのは、まず自分が見た夢を言い明けなさい。その上でその解釈をしなさいという条件でした。
那个时候巴比伦国王尼布甲尼撒做了个梦，为了这个梦他非常的苦恼，于是他招了宫殿里面的智慧者，给他们说一个很非常非常很苛刻的一个条件，说首先你们得说出我国王做了什么梦，然后告诉我这个梦是什么一个意思。
さすがの記者たちでもそれは無理なことですから、できません。それで、王に何とかそれを聞き出そうとして、するわけですけれども、王は自分の夢を言い当てることのできないようなものの解釈は当てにならないということで教えてくれません。
这些所谓的智慧者当然也知道这不可能，但是还是会试图从国王那里打听他做他结果是 真正的做了什么梦。 给不说做了什么梦，那个很小心的国王也怎么说呢，也不能把这个梦解释出来。
記者たちは必死にこの世にはそんなことができる人間は存在しない、あるいはそういうことを要求する王もいないというふうに訴えるわけですけれども、王は怒ってしまいます。そしてバビロニアの記者たちを全員処刑するように命じます。
智慧者就很苦恼地说世上不可能存在能办到这件事的人，也是说说没有像尼布甲尼撒王那样要求的国王存在。国王听了就很愤怒，就命令把巴比伦的所有的智慧者带去处决。
王のその命令がダニエルに届いたとき、ダニエルは少しだけ時間の猶予を求めます。そして同僚の3人のユダヤ人の若者たちと一緒に神に祈りました。そしてその夜、幻を通してダニエルにその夢とその夢の解き明かしが神から与えられ、ダニエルは神からのその啓示を持って王の前に行きます。
当国王要处决智慧者的命令被传达到但以理时，但以理也要了一点时间，就和三名犹太青年的同僚一起向上帝祷告。那天晚上神也通过了幻觉传达给丹以理， 国王所做的梦和他的启示，丹羽便带着这个神的启示到了国王面前。
ダニエルは王の前に出て、王の求めた秘密を言い当てることは誰にもできないことであるということを言って、そして聖書にこのように書かれていますけれども、しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、その方が終わりの日に起こることをネブカネザル王に示されたのですと、王の夢とその夢の解説を王の前でしました。
ダニエル便向国王传达了没有人能告诉国王所做的梦和他的秘密之后，在第二章第27-28节也叙述到，王所问的那奥秘时，则是用法术的术士、光照的都不能告诉王，只有一位在天上的神明能显明奥秘的事，他已将日后必有的事只是尼布甲尼撒王，你的梦和你在床上脑中的意象是这样，但以这27-28节也就给但以也就给国王解说了他的梦。
王が見たのは巨大な像でした。まあこれは創造図ですけれども、その頭は金、胸と両腕は銀、腹とももは青銅、そしてすね、と足は鉄と粘土でできていたというふうに言われています。
国王所看到的，也就但以给国王说他做了什么梦，国王所看到的是一座巨大雕像，头是金所做的，胸部和双背是银，腹部是青铜，胫骨是铁，腿的一部分是铁，一部分是粘土。
それから人の手によらない石がその象の足を打つと、その象は砕け、もみ殻のように吹き飛んで消えてしまうということが書かれています。
然后这个巨大的雕像被一颗不是人类所接触过的石头砸碎，它就被这样的被砸碎了，砸碎的雕像也被风吹散，那些石块就变成大山，填满整个大地，这就是国王所做的梦。
その石というものが今度は大きな山になって、それは全地に満ちたというふうに、書いてあります。
很抱歉刚才已经预先讲了。
それで全地に満ちたということですから、まあ、こんな感じかなっていう、こう本当にこう全地に満ちたというそういうイメージですね。そしてダニエルは神の啓示に従ってその夢を解き明かします。金の頭はネブカネザル王である。そして、胸、腹、お腹ですねの部分、そして足はバビロンに続く三つの国を指しています。で、四つ目の王の時代に神は一つの国を起こします。そして、その国は人の手によらないということは神によるということですね。で、その国は永遠に立ち続けるというそういう説明でした。そして他の国々を滅ぼし永遠に続くというそういう解説でした。
然后接着但以理便按照神以幻觉给他的启示给国王解释这个梦。金的头指的是尼布甲尼撒国王，胸腹脚指的是巴比伦以后的三个王朝，到了第四个王朝的时候，上帝将建立一个国。但你说这个神所建立的国不会被毁灭，而是去征服其他的国家并永远延续下去。
ダニエルの2章の44節を読みます。この王たちの時代に 天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることなく、その国は他の民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きます。
但以理书第二章第四十四节就这么写到，那些王在位的时候，天上神必兴起另一个永不灭亡的国，国权并不归给别族的人，这国必砸碎毁灭其他各国，并且这国必存到永远。
ダニエルはこの夢は王にとっては魔性夢ですよと伝えます。天の神が王にこれから起こることを知らせてくださったということを伝えます。そしてそれを聞いて王は安心して、ダニエルの神を礼拝して、そして褒美としてダニエルはバビロニアの使者たち 全員を管理する長官の位が与えられます。
ダニエル也说这是一个真实的梦，是上帝告诉国王以后将会发生的事，国王听了后便也放心，就跪了下来给但以理的神礼拜跪拜，国王就那个时候任命但以理掌管巴比伦所有智慧者的长官。
なかなかドラマチックな話ではありませんか。ダニエルの書には他にもエキサイティングな話がいくつか記録されていますので、また別の機会にお話できればと思います。またどうぞご自分でもお読みになってください。
这一个故事很戏剧化吧，但以理书里面也记录其他很激动人心的故事，希望有机会给大家讲解，也希望各位能找机会也自己看一看。
夢の中に現れた像は人の手によらない石ですね。それは人の手によらないということは神の手によるものであるによって崩されて吹き飛ばされてしまいましたけれども、ここに私たちの頭を吹き飛ばすぐらいのすごい、話が意味が含まれています。
在光梦里出现雕像是被一颗人类没接触过石头砸碎，而这颗石头是用神的手所打造出来的，砸碎后就被吹散变成大山，这些山遍布了全地。这个 就这个画面应该能给我们非常惊讶，非常的神奇。
私たちが注目したいのは4つ目の帝国の時に神が一つの国を起こすということですね。そしてその国がバビロニアやそれに続く3つの国とは違って永遠に続くんだというところです。
我们所要关注的是这一个帝国，这第四个帝国的时期，这是一个神所建立的王国，而那个王国不会仅跟尼布甲尼撒王的巴比伦帝国后三个帝国一样被灭亡，而这个第四个帝国将永远的存在。
でバビロニアに続く三つの帝国を、見てみましょう。バビロニア帝国を滅ぼしたのがペルシャ帝国ですね。でそのペルシャを滅ぼしたのがアレキサンダー大王のギリシャ帝国です。そしてそのギリシャが滅びた後に、世界帝国として起こされるのが、ローマ帝国です、まあ、表にするとこんな形になって、そしてその4つ目のローマ帝国の時にこのダニエル書は神が一つの国を建てます、それが永遠に続く国となりますという、そういう予告があります。
我们来看一看巴比伦帝国后的三个王朝。灭亡巴比伦帝国的是波斯帝国，接着波斯帝国是被亚历山大 亚, 亚历山大王的希腊帝国灭亡，波斯和希腊的国名也在但以理书中出现过，也就是但以理已经预言到波斯国、希腊国存在也会被毁灭。接着这第四个王朝罗马帝国也出现了，这个在世界的各个历史啊或者史年表中都会看得出来。
ダニエルの時代から時を500年ぐらい先に進ませてローマ帝国の時代に目を向けたいと思います。それはまさに新約聖書の時代です。
但以理书所叙述的是他以后他将来以后500年以后的事情，罗马帝国的诞生，这也就是新约圣经的时代。
イエスが生まれたのはローマ帝国の初代皇帝アウグストの時代です。またイエス様が宣教活動を開始されたのは2代目の皇帝テベリウスの治世第15年、そしてポンテオピラトがユダヤの総督であった時であると詳しく、ルカの福音書の3章の一節に書かれています。
イエス出生的时候是罗马帝国第一代皇帝奥古斯特的时候，然后接着他开始传教的时候是罗马帝国第二代该萨底皮留斯帝皇在位的第15年，也是本丢波拉多做犹太巡抚总督的时候，这些也都在路加新约圣书里面路加的第三章第一节叙述到。
そしてイエス様が述べ伝えたメッセージ、宣教の中身というのがどういうものかというと、このマルコの1章の15節にあるように、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、神様の約束の時が来て、約束通りに神の国が到来したという宣告です。悔い改めよというのは、人生の方向を神様の方に向かって転換しなさいということですね。そして神の国に入りなさい、誰でも入れますよという良い知らせです。ダニエルを通して約束されたあの神の国がまさに到来したというメッセージです。
关于耶稣传道传教的内容，在新约圣书马可福音的第一章第十五节这么写道：时候到了，神的国近了，你们应该悔改，相信福音。这是上帝应着他的承诺时刻的到来，按照他的诺言，神的国已经到来的预言。悔改就是改变方向，进入神的国度的好消息。确实神的国度的到来是应着这个承诺通过但以理给预言的方式给叙述了。
そしてこの出来事が人類の歴史を2つに分けてしまうほどの影響力があったということを後の歴史が証言していることは私たちも知っています。紀元前と紀元 BC と AD は約束された神の国とその国の王であるキリストが到来した時を基準にしています。
歴史证明这个事件非常具有将人类历史分成两个巨大部分的影响力，也就是公元前公元后，所谓的 BC 和 AD 都是神的国度的承诺和那个国度的王耶稣基督到来的时候作为根据。
そのことは何を物語っているかというと、聖書の神は歴史を支配する、導いている神であるということです。そして神は約束を 必ず守るお方であるということです。
这也告诉我们圣经里面所讲的神是一个支配历史，是一个统治历史的神，也是一个遵守诺言的上帝。
歴史を支配し導くことのできる神は、私たち一人一人の人生をその目的地まで導くことができる神です。信頼できる、頼りになる神です。
神能够支配并且引导历史，是将我们引导到他的目的地，神的身边，是一个可以信赖、可以依靠的上帝。
新約聖書のメッセージを聖書の言葉を使って簡単に言うならば、神の国とイエス・キリストのことであると言えます。神は約束通りにローマ帝国の時代に神の国を建てられました。
以聖经的话简单来说出新約聖經的信息，那就是神的国度和耶稣基督是按照神他的诺言，在罗马帝国时期，这个国被建立了。
イエスは処刑される前に、ローマの総督の前で、私は王であるが、私の国はこの世の国とは違う。だから私の家来は私のために戦うことはない。そして、そのように、言われました。
イエス在被处死之前、他说过、我是王、但我的国不同于这个世界。但之所以我们不拿起武器斗争。
そしてイエス様は、私は真理を明かしするために来ましたというふうに言われたんですけれども、イエス様の十字架が二つの真理を私たちに示してくれています。一つは、神様が私たち人間を救うために来てくださった、その神様を私たち人間は十字架に貼り付けて殺してしまった、そういう救いようのない人間、それが一つですね。もう一つは、それにもかかわらず神様は私たちを救うために、私たちを愛し、その救いようのない私たちを救うために、ご自分の命を捨てて私たちをご自分のもとに連れ戻そうとしてくださっている神であるということです。
为了证明真理已经来到这个世界，耶稣基督被处死在十字架被处死，证实了两个真理。第一，就是人类是甚至能杀害上帝唯一的儿子耶稣基督，已经没法可以被挽救。第二，就是上帝这么的爱着我们这群无法能被拯救的人类，以他牺牲自己唯一的儿子耶稣基督的命，要把我们拯救，把我们带回到他的身边。
イエス・キリストの十字架は信じられないほど素晴らしい神の愛を表しています。十字架がキリスト教のシンボルになったのはそのためです。
十字架代表了上帝，以我们人类的观点，它代表了上帝很难，我们人类很难相信所存在的爱。这就是十字架成为了基督徒、基督教象征的符号。
神の国の王であるイエスは、私たちを罪と死の束縛から救い、永遠の命を与えるために辱めと十字架の死を自ら受けてくださいました。聖書はそれこそが愛であると教えています。
神の国度の王是耶稣基督，为了拯救我们，为了要我们脱离罪恶和死亡的束缚，来到了我们人间，付出了自己的生命，亲自接受了被羞耻在十字架上的死亡， 这就是圣经所告诉我们上帝的爱。
イエスは十字架の上で死に、約束通り3日目に復活され、ご自分の愛が死よりも強いということを、そして約束された永遠の命が確かなものであるということを示してくださいました。そしてイエスが十字架と復活という土台の上に建てられた神の国は、確かに滅びることなく今日まで立ち続け、また拡大し続けています。教会は神の国の目に見える部分です。
主耶稣基督在十字架上、十字架上的死亡是按照承诺也在第三天复活的，这证明给我们神的爱比死亡更强大更永恒。神的爱就是生命，而且耶稣建立在十字架和复活基础上，神的国度不会被毁灭，而是永远的持续的扩大。教堂就是上帝的国所能见到的这个地方。
この神の国は武力で拡大するのではありません。イエスは私が地上から上げられるなら、それはイエス様の十字架を指しているんですね。私が地上から上げられるなら、私は全ての人を自分のところに引き寄せると言われました。
神の国不是以武力斗争来扩张。耶稣说过，如果我能从地上被抬上来，也就是说，如果我能从我在十字架死亡后能复活的话，我就能把所有的人类带回到神的身边去。
神の国の王は愛によって私たちを征服し、神の国を広げています。2000年経った今でも神の国は拡大し続けています。聖書は、これは少し古い情報かもしれません、データかもしれませんけれども、3000の言語に翻訳されています。世界中のですね、3000の言語、そして今それは増えていると思います。そして100億冊以上の聖書が出版されて、その数も増えていると思います。
上帝的国度里的王靠着爱征服了死亡，征服了我们，并持续的扩张这个国度。在2000多年后的今天，神的国度还仍然在继续的扩大。圣经这本书呢，可能比较旧的一个信息就是，圣经这本书已经被翻译成超过了3000多种的语言和方言，已经出版超过了100亿本以上。
神の国の王はあなたのために来てくださいました。十字架と復活によって、その愛の大きさ、強さ、深さを見せてくださり、その愛の手をあなたに差し伸べられています。その愛の手を取っていただきたいと思います。
神的国的王为了您，为了我们到来，也通过了十字架上死亡，接着复活，展示了他给我们的爱有多么的伟大，多么的深，还有无比的力量。我们也请你们大家能够握着神的手。
神の国の別名は天の国、または天国です。天国は神の国です。天国が来たのです。そして天国は死んでから入るというイメージがありますけれども、聖書の教えでは生きているうちに入るところであると教えています。天国は王の招きを受け入れて入るところで、人間が勝手に入れるところではありません。また神の愛が治める人々のことです。
神的国也叫天国，也叫天堂。天国已经是到来了，天国或者天堂 虽然有个印象是死后才可以进入的地方，可是圣经所教的是天国，他的天堂是活着的时候进去的，接受了上帝这个王的邀请才可以进入，而不是我们随随便便说要去就可以进，就可以进去。这是因为上帝的爱的邀请，我们接受了才可以进入的地方。
イエスは、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われました。イエスの復活はその約束が確かであることの証拠です。
イエス復活的证据也证实了神的诺言。在约翰福音第十一章二十五节这么写道，我就是复活，我就是生命，信我的人虽死了也会活着。
天国の王は死を滅ぼされました。ダニエルの二章に現れた石は大きな山となって全土に広がり永遠に続くと予言されていました。イエスは、私が建てる教会は死もそれを滅ぼすことができないと言われました。その教会は今日でも成長し続け、その神の国は世界中で拡大しつつあります。
上帝作为天国的王把死亡毁灭了。但以理书第二章所写到的这个人类没接触过的石头，意识到这些地都会遍布全球，而且永垂不朽。耶稣也说过，我建的教会不会被毁灭，不会被死亡征服。神建的教会在今天还一直存在，再往后也还继续会成长扩大，神的国也就借着他所建的教会继续的扩大。
先日この教会で粕谷伝さんを偲ぶ会という集いが行われました。粕谷さんは今年の1月8日に107歳と11ヶ月で亡くなられました。
前些日子在这个教堂举行缅怀卡兹亚桑的一个聚会，他是在今年1月8号，已经在高龄107年11个月的高龄，在今年1月8号过世了。
世間的には十分に生きたと言えると思います。しかしクリスチャンとして永遠の神と一緒に生きる粕谷さんにとって人生はまさにこれからです。
在我们所谓的人间社会里面，将近107年，将近108年的高龄，可以说是非常非常长，非常久。但对于跟随粕谷さん、跟随耶稣基督来看的话，和永恒的神在一起同在，其实是刚刚开始。
永遠の神とつながり、神と一緒に生きる人にとって永遠の命はすでに始まっています。日々の生活を神と一緒に生きる生き方です。教会は永遠の命の生き方をの教習所というふうに言えると思います。
对于永恒的上帝来说，和神同在的人来说，永恒的生命开始了，每一天的生活都是和神在一起的生活。教会，我们一起聚会这个地方，教会是永恒生命的一个学习的场所。
イエス様が教会に与えてくださった主の祈りという短い祈り、今朝の礼拝はその祈りで始まってますけれども、クリスチャンが日々祈る祈りです。その祈りの中に、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにという部分があります。
イエス给教会的一个简短主的祷告，是基督徒每天所做的一个祷告。在这祷告里，他写着，愿您的国降临，愿您的旨意在地上 如同行在天上，在马太福音的第六章第十节也这么写道。
御国とは神の国、天国です。天国とは神が治めるところです。クリスチャンは毎日神に私たちの心と生活を今日も治めてくださいと祈ります。神と一緒に生きる者に恐れるものはありません。クリスチャンにとって生きることは神と一緒。死んでも神と一緒です。いつも、そして永遠に一緒です。
天国の上帝、上帝の国度、是他治理、是他管理的地方。对于基督徒的我们，每天向上帝祈祷，今天也请治理我们，我们的心灵和生活，与神同在的人无所惧畏。对于基督徒们来说，活着像和上帝一样，死着也是和上帝一样，而这是永恒永远在一起的事。
イエス・キリストの十字架は神の一生懸命です。この神のっていう部分を忘れないでください。神の一生懸命です。私たちが神と一緒に生きられるように神様がご自分の命を捨ててくださった、それが十字架です。その死を滅ぼしてくださった神様の愛を受け入れて一緒に行きましょう。
十字架那边里所谓的汉字日语写出是一续贤命，在华文简单的翻译的话，十字架是上帝和我们努力奋斗，和我们一起同在，他为我们舍了命，这就是十字架。接受那已经把死亡毁灭 的爱的神，一起的奋斗，一起的努力。
お祈りしましょう。神様、今日このように私たちをここに集めてくださってありがとうございます。初めて来てくださった方、いや久しぶりに来てくださった方の上に主の豊かな祝福がありますように。
我们天上的神，很感谢你今天能把我们带到这里来，安全的带到这里来一起聚会。第一次来我们教会。或者很久没来教会，我们希望上帝愿你能保佑他们。
すべてをお作りになったあなたが、人類の歴史も私たち一人一人の人生も導くことができるかであることをダニエルから学びました。
在丹以理书上所写的，您上帝您创造了万物，您也能引导。人类的历史和每一个人的人生。
またあなたは私たちを救い、あなたと一緒に生きるための永遠の命を私たちに与えるために人となって来てくださいました。そのことを祝うのがクリスマスです。まだあなたの愛を受け入れてない方が一歩でもあなたに近づくことができますように、その一歩を踏み出す思いやきっかけをお与えください。
您为了拯救我们，为了赦免我们的罪恶，牺牲了你自己的儿子，为了我们死而复活，就是因为您要我们和你一起永远有这个永远的生命，要我们成为你的一份子。圣诞庆祝的就是这回事，请赐给那些还没接受您的爱的人，让您能一步一步的走进他们的生命里。
今世界中がコロナの感染で苦しんでいます。神様の助けをお願いします。普段から貧困、食糧難、戦争や争いのために苦しんでいるのに、さらにコロナのために二重にも三重にも苦しみが増している地域の方々に神様の特別な恵みをお願いします。
现在全世界都被疫情所困扰，我们恳求您给我们帮忙，给大家帮忙， 还有那些平时已经被生活困扰、贫困、有粮食困难、又有战争、又有斗争的苦，再加上疫情，希望上帝能给这些遭受双重、三重痛苦的地区，还有你的孩子们，带来特别的恩惠。
コロナとの戦いの最前線で戦っている医療関係者の方々にも神様の特別な恵みをお願いします。
我们也祈告您能对那些在疫情前线战斗的医疗人员、服务人员给予他们特别的照顾。
良いワクチンが開発されていると聞きます。ここまでの導きに感謝します。どうぞ、それらのワクチンや良い薬が最も必要としている人々の手に届きますように、主の助けと導きをお願いします。
新聞に報告了、抗斗这个疫情的疫苗已经被开发出来、已经开始再分配出来。我们感谢您能领导这些人员到了这里，我们也希望上帝给予他们的帮助和引导，使那些疫苗能尽早被送到最需要的人的手里。
大きな影響力を持つ決定を下さなくてはならない世界の指導者たちの上にも、主の恵みと知恵が与えられますようにお願いします。
我们也祷告，希望上帝能赐予给世界各国的领导们，让这些各个国家的领导能做出造福人群、照顾国民有更巨大的影响力和决定。
今日ここに集ってくださったお一人お一人の上に、ご家族の上に、主の守りと豊かな祝福がありますようにお願いします。
我们希望今天能在此一起和我们聚会的每个人有上帝的守护和祝福。
あなたの御国が来ますように、御心が天で行われているように地でも行われますように、あなたの御業がなされ、あなたの栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
我们祈祷愿您的国度降临，愿您的心在天国里，也在地上能实现。愿您的成就和荣耀显露于世间。这个祷告，我们以主耶稣基督的名义给你献上。
阿门。阿门。